おはようございます、今日の箇所も印象深い、お言葉から始まっています。テキストには書きましたけども、この章以降、預言者イザヤは、イスラエルの完成の希望のメッセージに入ってゆきます。まだ実現していないんですけども、イスラエルが信仰を回復し、終わりの時にエルサレムが再建する中で、全世界の民が新しいエルサレムに下げ物を携えてくるということが告げられています。まだ歴史はそこまで動いていませんけども、やがてそこに私たちも集うことを楽しみに、この終わりの時を見ていきたいと思います。天に召されても、またやがてキリストと共によみがえって地上で使え、そして御国の完成に至ります。今日はこの終末の希望について、そして私たちがやがて共に全世界でから集まって集うことを見てまいります。ちょっと長い箇所ですので、1節から16節を購読してお祈りいたします。では午後にお読みいたしましょう。16節は、ご一緒にお読みいたします。イザヤ書第60章。起きよ、輝け、まことにあなたの光が来る。主の栄光があなたの前上に、輝く。国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。それは海の富があなたのところに移され、国々の財宝もあなたのもとに来るからだ。ケダルの羊も皆あなたのもとに集まり、ナバヨテのお羊はあなたに仕える。これは受け入れられ、私の祭壇に捧げられる。私は私の輝かしい家をさらに輝かす。まことに島々は私を待ち望み、タルシシの船は真っ先にあなたの子らを遠くから運んでくる。彼らの銀と金とともに、それはあなたの神主の名のため、イスラエルの聖なる者のためであり、主があなたを輝かせたからである。激しく怒ってあなたを疑い、恵みを持ってあなたを憐れむからだ。 あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。レバノンの栄光はもみの木、スズカ家、ヒノキも共にあなたのもとに来て、私の聖女を輝かせる。私は自分の足台を栄光あるものとする。あなたは捨てられ、憎まれて通り過ぎる人もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世々の喜びに変える。ご一緒に、はい。あなたは国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸う。あなたは私が主、あなたを救う者、あなたをあがなう者、ヤコブの力強きものであることを知る。天の父様、ここにあなたの都であるエルサレムの栄光を、その将来の栄光を記し、また私たちに告げている箇所を見ます。私たちはやがて世界中から共に集められ、そして生ける神の宮としてあなたにお仕えできる約束をいただいています。それがどのように実現するか詳しくは分かりませんけども、主の約束が確かであることを改めて覚えさせてください。今、終わりの時代を迎えて様々な困難がありますけども、その試練の後に素晴らしい栄光があることを見て、この希望を明かしつつ主にお仕えできますように。わからないところもたくさんありますけども、主が全てを成してくださることを信頼し、そして平穏をもって明かし続けられますように。この箇所の上にどうか光を与えてくださり、私たちに悟りの霊を満たしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。週末になるとだんだんと予言が難しくなります。これを聞く方たちはもうイエス様が来れる数百年前の時代に生かされていました。ですから、今から遡ると千数百年より前の時代です。ですから実際どのようになるのか、イザヤは幻を持って示されてもどう表現していいかわからない中で主の言葉を預かって告げています。まだ週末は来ていませんけども、私たちの、国の先祖たちはですね、今見て、この、町の様子、港の様子、そして建物、生活、さらに、そうですね、飛行機が発着する場所など、見たら、どんな反応をするかなと思います。時に野の、草花や木、そして、野生動物、 ですね、スズメを見たりですね、カラスを見たりすると、なんか共通点が、いや同じものがあると、ほっとするかもしれません。草木でも、そうですね、菜の花とか、ススキとか、あるいは竹とか、また木々を見たらですね、またどんぐりを見たら、同じだと、ほっとするかもしれません。まあ、そんな、時代を超えて、書かれた、書物ですので、終末、そして御国の完成はもっと、素晴らしいので、さらにギャップがあるかと思います。しかし、変わらない部分もあります。まあ、そんな中で私たちは、まあ、当時の方たちは、ますますギャップを感じると思いますけれども、神様が、当時の方でもわからないなりに想像できるように書かれた予言を、当時の状況を踏まえながら私たち自身も、関わることとして受け止めていきたいと思うのです。今日の、箇所の、アウトラインはですね、各段落ごとまとめた、太字の、表題にある通りです。冒頭に光ある主が来られてご自身の栄光を輝かせてくださると、暗黒の中に光が照ります。そしてなんと驚くべきことに、世界に散らされた神の民が主に、新しいエルサレム、回復されたエルサレムに仕えて、そして全世界から主を求めてくる民を迎えて共に礼拝する、もう世界的な礼拝が実現すると教えられています。そして、まあ、当時からするとこれからもうだいぶ見る影もないんですし、やがて激しく破壊されてしまうんですけども、新しい都は宝石のように輝くと、栄光の姿で人々を迎えると告げています。これから、滅亡に向かうユダの民に、この主の約束を希望にして、あなた方は絶望しないで生き抜くようにと、そして主の証を子孫に伝えていくようにと、イザヤはこの箇所以降託していきます。感謝なことに神様の民は守られて、困難の時代にずっと聖書の言葉を守り続けてきました。数百年の時が、まあ、イエス様が来られる時代からすると、経ってるんです。その間、ユダの民は、散らされて、もう、民族の自覚も怪しくなっていた状況、まとまって補修されたのはバビロンの地です。そこで彼らは奴隷として、またある者は、高い地位にもいましたけれども、諸国の圧力の中で、困難も経験してきました。当然、異国の地で、普段、 語れている言葉も彼らがなかなか理解できない言葉、外国語でした。そんな中で神の民は仲間同士集まって聖書を守る、その教えを守る、そして自分たちが神の民であることの自覚を子孫に、そして自分たちに与えられた神様の約束を信じる信仰を守り抜いてきました。イエス様の時代以降も、もう神の民はもうあちこちに散らされてですね、聖書の言葉を守ることが困難になってきました。何しろ、アラビア語はですね、文字としては子音しかないのでですね、忘れてしまうと読み方さえわからないんです。そんな中で様々に工夫しながら、当時の発音はわからなくなったにしてもですね、読み方がわからないと意味もわかりませんので、その中で民は必死で聖書の言葉を守り続けていきます。それができたのも神様が約束を与えてくださり、守ってくださったからです。私たちは、生きて信仰を受け継ぎ、受け継がせていく。そのための土台として神様の約束を信じ、守り抜く、そのことを保っていきましょう。この箇所から、じゃあ今ここにいる私たちはどんな形でこの予言と関わっていくのかを覚えつつ内容を見てまいりましょう。冒頭に、かやかしい呼びかけが記されています。起きよ、輝け、まことにあなたの光が来る。主の栄光があなたの上に輝くと。前回青年キャンプでこの箇所から賛美が、テーマソングが与えられて、そのメロディーを参加した方たちは、青年たちは思い起こすんですけども。暗黒の苦難の時代をこれから経ようとする方たちに、この時が来るとイザヤは恐れ喜びつつ告げます。なぜ起きて輝くことができるか、輝く必要があるのか、それはあなたの光が来られて、主の栄光があなたの上に輝くからです。もう当時、もう主の栄光が輝かなくなっていました。それどころか神殿はやがて破壊されるものでした。イエス様の時代の少し前に、異国の王によってエルサレムの神殿は再建されましたけれども、今は破壊されて、偶像の宮とされてしまっています。神殿のあったところに、偶像の民の聖女があり、世界中から異教徒が集まってきている状況です。しかし、やがて再建されるのです。この輝かしい一節の宣言の後に、現実の厳しさと、それが喜びに関わることが告げられています。見よ、闇が地を覆っている。暗黒が諸国の民を。しかし、あなたの上には主が輝き、 主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。そう主は告げています。あなたと、あなたたちと言わずにイザヤは告げています。主を信じる民である私たちの上にも主が近く来られ、そして光のうちに光の子供として歩み、そして王たち、つまり支配者たちは、信仰者たち、神の民の清い証の影響のもとに自分たちの国を治めていく、それほど力強い証がされるというのです。現状の、そしてこれ以降の、エルサレム神の神殿の状況はもう見る影もないような状況ですけれども、神様は必ず約束を果たされるのです。ですから私たちは、今は、随分状況が違い、戦乱が収まらない中にありますけれども、しかしこのイスラエルの地を注目していましょう。どんなことがこの主の栄光が表されるエルサレム神殿に起こるのか、そのことが4節から16節まで今読みましたように記されています。4節5節をもう一度拝読いたします。イザヤ60章4節5節、目を上げてあたりを見回せ、彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来る。娘たちは脇に抱かれながら。その時、あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。それは海の富があなたのところに移され、国々の財宝もあなたのもとに来るからだ。エルサレムは高い山の上にある都ですけれども、周りを見回すと大勢の人々がドヤドヤッと集まってくるというんです。世界中に散らされた神の民がもう、一家を挙げて集まってくるんです。娘たちは脇に抱かれながらと、脇に抱かれるというのはこんな感じですかね。ちょっと乱暴な旅ですよね、それって。ちゃんと抱っこするとかおんぶしたりするとかですね、車に乗せてっていうわけじゃないんですけども、嬉しい時にさあ行こうと言ったらもう捕まってくる。子供たちがいられながら登っていくんでしょうか。まあ今じゃあまりない光景かと思いますけれども、それほど喜び勇んで集まってくる。そして急行を温めて、よく来たねと、どうしてたという喜びが、再会の喜びがあるというんです。あるいは初対面の喜びもあるでしょう。 しかも集まってくる者たちは財宝を携えていきます。それは神様への捧げ物であり、また、故郷を守っていた同胞への贈り物であれ、あらゆる富が集まってきます。6節以降は、海を渡ってというのは随分遠くから、カイロを通って、また水産物もあるでしょうかね。それが五節の終わりに書かれていますが、次には陸からやってくる者たちがいます。ラクダをの大群がと、ミディアンやエファ、アラチ、そしてシェバはアラビアです。国々の、宝物を集めてきます。ケダル、ネバヨテ、羊やヤギが携えてこられます。これらが主への生贄として祭壇に捧げられます。こうして再建されたエルサレムの宮はですね、さらに栄光を増していくというのです。さらに遥か遠くからも民はやってきます。八節はちょっと不思議なことが書かれていますけれども、雨雲のように飛ぶもの、鳩のように巣に帰るものは誰か、飛んでくる、そう予言されていますけど、どんな状況ですかね。今ですと航空機がありますので、そういうことかもしれません。鳥に乗って飛びかけるっていうことは、わしだったらあるかもしれませんけども、それでも人間は無理ですよね。そして9節の2行目にはタルシシュ、これは遥か西の、スペインを指しています。島々は私を待ち望みと、当時海と言いますと、聖地からすれば地中海ですけども、そこにある島々から、そして、神の民が知らなかった海の遥か向こう、私たちの国も島国ですけども、そこも入っているんでしょうね。そこに、全世界に知っている主の民が集まってくるというんです。彼らの持っている最も尊いものを携えてきます。何のために価値あるもの、尊いものを携えてくるか。9節の終わり。それはあなたの神、主の名のため、イスラエルの聖なるもののためであり、主があなたを輝かさせたからであると。神が定めた都は最終的に輝く栄光の町となるんです。十節以降書かれていることは、もうすでに栄光に輝いているんですけども、城壁を築き直しとあります。世界中の主の民がエルサレムを再建し、固く建てるように協力してくれます。 かつてエルサレムを再建しようとするとき、異邦の民が協力しようかというときは、彼らの意図は、自分たちの勢力下に収めようとする意図でしたので、主の民は拒まなければなりませんでした。しかし国籍は違え、民族は違え、同じ主を信じる者たちが世界中から集まってきて協力するのですから、それは祝福です。王たち、支配者たちも駆けつけてくるんです。十節の後半からは、確かに当時の、そしてそれ以降のイスラエルの民は神様を悲しませ、怒らせて、滅びを、裁きを招いてきましたけども、神様の憐れみによって信仰が立ち直って、主は喜んで祝福し、そして立て直させてくださいます。11節には、24時間門が開かれて、それは夜中であっても敵を恐れる必要がないように平和が保たれているからです。そしてどの時間にあってもそこにやってくる者たちがいるというんです。外国から旅してきたらですね、ちょうどいい昼間のいい時間に着くとは限りません。遠くを旅したら、どんな交通機関を使ってもですね、しかも勇んで早く早くと言って集まってきますから、夜がけ、朝がけ、深夜でも到着するかもしれません。外国旅行するときにはですね、空港はまた港は24時間体制で迎えられますよね。騒音規制とかなければ。そのように大勢の者たちが主を慕い求めて、素晴らしいものを携えてきますので、いつでも迎えられるようにと、いつも門が開かれていました。しかしながら、この終わりの時代に主を信じる者と信じない者との祝福の差が明確に分かれました。22節、あなたに使えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒れ果てると。長い、視点で見るならば、このことは今も真実です。愛や信頼や忍耐や誠実さ、勤勉さ、これらは、信仰が祝されてこそ、それらは積み重なってゆき、より良いものに変わっていきます。自己中心の中には愛と信頼は自分勝手なもので腐敗してゆきますので、長い目で見たら、愛と信頼がなければ、栄えることはできません。やがて、不正がまかり通っていき、争いが生じ、そして、衰えで滅亡していきます。困ったこととしてはですね、 富の誘惑というのは立ちが悪いことがあります。せっかく勤勉に良いものを築き上げていってもですね、あまりに富や地位が増してしまうと、なかなかそれを清く保って謙遜にということよりも、富を守って増やすことに汲汲となって愛が冷え、そして富を守るために悪い道に手を染め、そして、贅沢ばかりさせると子孫はちゃんと育ちませんので、倒れていくということが起こります。多くの栄えた、キリスト教国が今信仰の元気を失い、国も元気を失いっていうことが起こっています。しかし真の祝福に保たれていれば、ますます栄えていくのです。苦難もありましたけども、イスラエルは、信仰の模範となっていき、諸国は彼らに、習って主の祝福を求めて集まってくるのです。回復の様子が15節16節にある通りです。あなたは捨てられ憎まれて通り過ぎる人もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世の喜びに変える。あなたは国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸う。あなたは私が主、あなたを救う者、あなたをあがなう者、ヤコブの力強き者であることを知る。このように神様の栄光を、信仰の回復とともにいただき、そして祝福の中で全てを主の栄光に帰すことを学んでいくんです。ここであなたと、あるのは、誰について言ってるかということは14節の終わりにあります。あなたを主の都イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶというのですから、イスラエルの都エルサレムを、人に例えて、語っていることがわかります。しかし、それは町のインフラのことではなく、その都を営んでいる人たちを、指しています。物はあくまで物ですので、主の都が、そこに、集う人々、そこで営む人たち、そこを治める人たちが信仰に立って、心を合わせて再建し、心を合わせて、より磨きをかけて素晴らしい場所にしようと、主の栄光のために、心を合わせて仕えている生きた信仰の証となったのです。さて17節以降は、エルサレムがどれほど、輝かしいかということが、黙示録にも、つながるような、表現で、告げられています。17節18節にはあらゆる良いものが集められていることが、告げられ、そしてそれが、富に溺れるのではなく信仰によって保たれて、豊かさに、負けるんではなく豊かさを正しく用い、 そして平和を築くようにされたことが記されています。17節にはあらゆる良い材料が平和のうちに集まってくることが記されていますね。私は聖堂の代わりに金を運び入れ、鉄の代わりに銀、木の代わりに聖堂、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、正義をあなたの監督者とすると。平和と正義によってそれらが用いられて築かれていくのです。18節、あなたの国には暴虐はもう聞かれず、あなたの領土には暴行と破滅は聞かれない。あなたはあなたの城壁を救いと喜び、あなたの門を賛美と呼ぶ。町のすべてが城壁に守られているんですけども、その守りは救いだと。そして門、人々が営み出入りする場所ですね、そこを商売の場所ではなく賛美と呼ぶと。あらゆる場所に救いと賛美があふれている町とされたんです。教会もそういうふうにありたいですね。そしてこの私たちの町がそんな町になるといいなって思います。ここに集まる人たちがみんなイエス様を信じられたら、そんな町になるな、そういうことを祈っていきましょう。そしてこの19節20節は、もう世界の秩序が変わっているなという状況が描かれています。太陽や月、それは私たちの生きている時間、そしてこの世界全体で共通した営みしてますよね。太陽は昇って沈むものです。月もまた昇って沈むものです。ただここではいらないと、19節20節をお読みいたします。太陽はもはやあなたの昼の光とはならず、月の明かりもあなたを照らさない。主があなたの栄光の光となり、あなたの神があなたの輝きとなる。あなたの太陽はもう沈むことがなく、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。これは普通の世界じゃないですね。技術が発展しエネルギーがいっぱいあったらですね、宇宙にある衛星の写真見ますと、街はずっと輝いてるっていうのが、ありまして、そこが光がなくなったらちょっと景気が悪いんだっていうことが、伝えられていますけども、そういう人工のものではありません。黙示録の終わりのところを開いていただけますか。それにこうするような予言が記されております。22章の 五節。黙示録22章五節。もはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは夜を限りなく王として治める。と1ページ遡っていただけますか。21章の3節4節をお読みいたします。黙示録21章3節4節。私はまた大きな声が水から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。イザヤ書六十章戻っていただけますか。21章21節22節です。あなたの民は皆正しいものとなり、永遠にその地を所有する。彼らは栄光を表す。私が植えた枝、私の手で作ったもの、最も小さいものも軍団となり、最も弱いものも強国となる。私は死、時が来れば速やかにそれをする。世の光である主は私たちを、主の栄光を表す世の光と、されてくださいました。御国を受け継ぐものとしてくださいました。神の前に正しいものとしてくださいました。弱いものでありますけども、キリストと共に治める王座につけてくださいます。22節の最後、私は主、時が来れば速やかにそれをすると。この約束がキリストを信じた者すべてに与えられています。だからこそこの60章の冒頭、起きよ輝け、まことにあなたの光が来る、主の栄光があなたの上に輝く、そう告げられているのです。光である主が私たちのために命を、そしてご自身を犠牲として罪の許しと永遠の命を与えてくださいました。それがここにすべての神と共に、神の民と共に実現することが、約束されています。つまり、イエス様を信じた私たちは、この予言に、成就するとき、立ち会う、また目にし、さらには担うものと、されているということです。この祝福を覚えて、信仰を呼び覚まし、証の光を掲げましょう。この世で困難はありましても、この栄光に近づいているのですから。天の父様、あなたをあがめます。起きよ光を放てとあります。約束が必ずなることを私は信じて証し、そして世代を超えてこの希望を 証ししていけますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。